第一サムエルの7章。一節をお読みして、祈ります。第二サムエルの7章。王が自分の家に住む、主が周囲の敵から守って、彼に安息を与えられた。一言祈ります。天のお父さん。今日もどうぞ、私たち一人一人を、あなたの前に、低く荒らしてください。今日私たちの心を、あなたに向けさせて、ここに書いてある事柄が何なのか、それを知ることができますか、ね、理解する力を与えてください。また、この御言葉を分かち合う私をどうぞお助けください。わかりやすく語ることができますように。あなたが語ろうとしておられることをみんなに伝えることができますように。どうぞ、助けてください。今日もあなたを、待ち望みますから、どうぞ、導いてください。お願いします。イエス・キリストの皆によってお願いします。ね、王というのは、ダビデ王です。世界史にも出てきますね。ダビデ王。イスラエル、王朝というか、まあ、王国を統一したというか。大体、紀元前1000年というふうに言われています。それが、ダビデ王。その王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って彼の安息を与える。舞台はイスラエルです。古代のイスラエル。今から3000年、約3000年前のイスラエル。そこに王、ダビデという王様を神が建てました。でその、ことが書いてありますね。2節と3節も言いました。王は預言者ナタに言った。ご覧ください。この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に留まっている。すると、ナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのです。ダビデは、この、まあ、神の家という神殿を建てることを思いつきました、ここで。なんで思いついたかというと、自分はその杉材の宮殿に住んでたんです。第二サムエルの5章の11節を見てみると、そのツロの、今の、ツロだったら今のレバノンの、王様、ヒラムさんが、ダビデが王になった時に、その、まあ、なんていうかね、お祝いというか、そういうのを兼ねて、その、レバノンにもたくさんその杉の木があって、その杉材ですね、レバノンの木、有名ですけど、ね、で、それを持ってきて、ダビデのために宮殿を作った。で、イスラエルでは今もそうですけども、木がものすごく少ないので、木材っていうのはとても、高価です。で、それだけじゃなくて、この杉材っていうのは特に高級品なんです。高級な材木で建てられた、その王宮というか宮殿にダビデは住んでた。そして、神がそのイスラエルでの戦いを終わらせられたので、みんな平和だった。天下平和。平和に住む。その、不安分子みたいなのがあんまりない。自分はその王宮に住んでる、宮殿に住む。それで、そのダビデは預言者のこのナタンに神殿を建てる思いを話した。で自分は最高級の杉材の宮殿に住んでる。で神の箱っていうのは、インディ・ジョーンズ知ってますね。あれの、その一番最初は失われたアーク。神の契約の箱。これ聖書に出てくるんですけど、で、それ、神のその栄光や、神の臨在というのがそれにその表されてたんですけど。神の箱は天幕にある。天幕っていうのはテントです。イスラエルの民は、その、出エジプトしてくるわけです。有名なモーセ。で、航海をね、海をこう、二つに分けて、その、通っていくんです。で、その後、その、シナイ山で神がその契約を渡して、それで、契約の箱、神の箱を作るように、言うんですね。で、40年かけて、エジプトから、イスラエルに、今のイスラエルに入ってくる、移動してくるわけですけど、その移動するために、その神の箱、この契約の箱っていうのは持ち運びができるように、またそれを収めるその天幕っていうのも、その持ち運び、畳んでね、持ち運びができるように、そのテントだった。ダビデはその現状を見て、申し訳なく思った。自分はこんなに素晴らしい杉材の最高級のね、新宮殿に住んでる。でも、かたや神はというか、神の契約の箱は、そのテントの中にある。聖書には、新約聖書ですけど、開けなくてもいいです。気づいてください。メモ取ってる方のために言います。第一コリントの3章の16です。第一コリントの3章の16です。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないんです。同じ第一コリントの6章の19です。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮である。 あなた方は、もはや自分自身のものでないことを知らない。聖書は、その、イエス・キリストを信じたら、その、信じる者に神の霊が住むんですって。それで、神に向かって生きるようになる、魂ですね。だから、イエス・キリストを信じる私も、宮殿であり、神の宮なんです。そこで問題です。私たち、まあ、クリスチャンであればって、誰しもいろいろなことを願ったり、求めたりします。で、神の住まい、神の宮殿やこの宮というのと、私の暮らし向きや私の住まい、どちらの方に気を配ってますかということです。ダビデは、あまりにも自分がそのなんか宮殿に住んでて、神は、神の宮っていうのは、なんか天で。それが申し訳なく思った。それで、神殿を作りたいと思った。私の願いは、私を満足させるだけのものです。私が願うこと。神に祈ること。もしくは、神を満足させるためのものでしょうか。そのバランスはどうなんでしょうか。確かに、新約聖書には、その、恵みの、神の恵みの御座に大体に出てきなさいって。それは、その、毎日の生活に必要なものを求めてきなさいって。それで神が招いてくださっている面はあります。だから私たちの、その、掘りにかなった時にかなった、その、助け。物質的なことも、経済的なことも、精神的なことも、肉体的なことも健康のこととかも祈っていいんです。でも自分の今のこの暮らしとか自分の必要をにその気を使うだけもしくはそれ以上に神が喜ぶにはどうするんだろうってそこに私たちの意識があるかというのダビデはあった。だから神殿を建てたかった。私はそのダビデのようにこのコントラストをね比較して対照してみて、比較してみて、あ、自分のことばっかりだなって。自分は困難なのに、神に対しては困難なんだな、その、本当に気を使ってないし、時間も割いてないし、労力もなんか何もないような感じだな。それをどこまで申し訳なく思うか、神にこんなにも良くしてくれた、もらったのにっていうのが、私たちにあれ、思い起こすことができる。もちろん神を満足させるっていうのは、どういうことかっていうと、なんか、再選とかそんな話じゃないですよ。神がその喜ぶのは、私たちがその神の命令に従うことです。神の命令というのは何かというと、愛しなさいです。何か買ってきなさいとか、お金なんとか、出席率とか、どこそこに行ってなんか巻いてきなさいとか。そんなんじゃないんですよ。臭くないんですよ。そしてその愛するためだったら何でも私に求めなさいって。それはその愛する愛を与えるから、愛する相手を、その機会を与えるから、私のところに来て求めなさい。何でも与える。そのために。どこに私の祈りとか自分の願いが、どこにその比重があるかです。その比重は、その同じくらいか、ものすごく偏っているのか。考える必要ありません。ダビデがその神殿を建てたいというその思いをこの預言者のナタンさんに言ったときに、ナタンは物手を挙げて賛成したんです。わ、素晴らしい。あなたの心にあるものを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。確かにその通りなんです。でも4節。その世のことでは、次のような主の言葉がナタンにある。預言者っていうのは、神から言葉を預かって、その言葉を人に伝えるというのが役割です。ナタンはダビデの話を聞いて、お、さああなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから、というふうにダビデに伝えます。ちょっとフライングなんです。聖書を少し知っている人には、もう、もっとわかりやすいですけど、この後を行くと、ダビデは神殿を建てない。神が願ってないから。彼の息子であるソロモンが建てる。ナタンは、このダビデのこのことを聞いてね、うわ、素晴らしいとか言っちゃった。預言者でもそうなるんですね。私たちの失敗、通りで私たちが失敗するはずです。別に言い訳じゃないですよ。人は誰しも失敗するって話です。そしてその、だから私たちにその助けが必要だし、だから許される必要があるんですよ、神。だから神がその許しを私たちに与えようって言ってるわけです。さっきの小道です。ダビデの心にあること、それは神殿を建てるということです。で、なぜダビデがそうやって神殿を建てたいと思ったかというと、そのコントラストがあったからです。自分はこんな素晴らしいところ、神のその箱っていうのはテントにある。 もうちょっと行くと、どれだけ神が自分に対して良くしてくださったかってことをダビデはちゃんと覚えてる。神への感謝や、神へのその神が良くしてくださったことへの応答というのが、その、とにかく神のために何かしたいんだというその欲求を起こさせた。ダビデを突き動かしたのは、神の恵みです。こんなにも良くしてくれた恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、良いものが与えられることを恵みと言う。何か良いことを、何かをやって、それで、ああ、素晴らしいねって言って何かされるのは、それは報酬です。報い。恵みじゃない。何の働きもないものが、良いものを受けるというのが恵みです。私たちのこのイエス・キリストを信じるというその信仰の土台は、この恵みなんです。私が何かやったから神が良くしてくれるとか、私が何か素晴らしいものを持っているから、神に役に立つものを持っているから、だから神が私を使う、そんなんじゃないんです。神が恵み深くて、神が憐れみ深くて、慈しみ深くて、全部神から始まる。その上に乗っかってるに過ぎない。だからみんな大丈夫なの。声を大にして言いたい。大丈夫なの。誰でも。だって、神の恵みの上に私たちの救いとかが乗っかってるわけだから。私のパフォーマンスとか。関係ないんです。ダビデは、本当にこんな私を応答してくださった神に、そしてこんな私をいろんなところから救い出してくださった神に何かしたい。それがダビデを突き動かした。4節からしばらくは、神がそのナタンに語ったこの言葉と幻ですけど、さっき4節読みました。5節から7節まで。行って私のしもべダビデに言う。主はこう仰せられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエル人を導き登った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕すなわち、幕屋にて、テントですね、歩んできた。私がイスラエル人のすべてと歩んできた、どんなところでも、私が民イスラエルを国せよと命じたイスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのか、と一度でも言ったことがあろうか。神は、私は別にその神殿を建てなさいって誰に言った覚えもないよ。この後その神殿を建てるソロモンも言ってますけど、こんなその神殿を建てたところで、この天地を全て作られたあなたが、こんな人間が作られたものの中に住むとは思わず、住まないですけどね。でも建てますよっていう風になった。神はその神殿ではなくて、その神の箱が安置される場所として、この天の写しである幕屋を作るように命じました。誰にも私に杉材の家を、神殿を建てなさいとかっていうふうに言ったことはないけども、ダビデはもちろん知ってますよ、と。でもダビデは神に命じられた以上のことがしたかったんですよ。なぜかというと、この神に何かしたいっていう、神に応答したいよというその欲求があったから。神を喜ばしたい。神のために何かしたい。その動機なんです。これをやらないといけないから。私のためになるから。ダビデがこの神殿を建てたとかって言ったらなんか、このちょっと箔がつくから。そんなのない。確かに神殿をダビデが建てるということは、神が願ってないこと。そしてそれは叶わない。神が願ってないからね。でも神はダビデの願い、つまりその神、ダビデの願いっていうのは、その、心から神に対して何かしたいよというその欲求からしてるんです。だからダビデは、神はそのダビデの願い、そのダビデの心っていうのを尊重したの。原則として、神はダビデや私の態度によってそのご計画を変更することはない。神がもう決めたらそのままです。なぜかというと、それは私にとっても、他の全ての人たちにとってもベストだからです。私がなんかやって、おー、かわいいやつだな、治療よ、みたいな感じで、その神の計画を変えていったら大変ですよ。そしたらその、私が願っていることがなんか実現していって、そしてその結果どうなるかというと、その自分にも被害がこう起こるし、お、こんなはずじゃなかったのにとか。で、皆さんにもその、いいものが流れていかない。私の周りに。でも神はダビデの思いに怒ったり、非難したりしなかった。フライングした、この、ナタに対しても怒ってない。神は、ダビデやそのナタの心を見てるから。神を愛したいというその思いや、神を求める思いがどんなに幼稚だったとして、それがたとえ神がその願ってないようなことを願ってたとしても、 神のためにやりたいよというその思いを神は尊重する。バカめとか言わない。神はダビデの提案を受け入れることはありませんでした。神はダビデのそのご自分に対する心を受け入れたんだ。ある意味その、そこら辺は大胆になっていいはずですと。私は神に対して何かしたい。これやったら間違うかな。これやったら神はこれちゃんと受け入れてくれるかなとかって言って、消極的になる必要は全くない。神が良くしてくださったというのが分かったんだったら、その何かし、何とかしたいって。で、それはいろんなその形に現れていいはずですよ。その、愛するっていうことであったり、神をその自分の家で賛美するとかであったり。何でもいいじゃないですか。神は心を受け入れる。命娘一人が一人いるんですけど、たまに、ご飯の時に、コップにいっぱい水入れてくるんですよ。水とか、ご飯食べてるとあんま飲まない人なんですけど、もうなんか、その時に限ってとか、あの人が持ってくると、もう並々いいんですよ。で、それで持ってくるんですよ。たまにはこうやって、おっとーとかって言いながらめっちゃこぼしてくるんですよ。だからそんな持ってこなくていいし、そんななんか、実際飲まないし、隣にコーヒーあるし、別に水いいんだよって思うんだけど、嬉しいんですよ。心が。で、神は私たちのことを、イエス・キリストを信じる信仰によってね、また聖霊によってことしてみてくださるんですよ。神は私なんかよりはるかに素晴らしい父です。父親です。私なんかが、その、自分の子供のね、そういうけなげな、その父親を思う、その思いでやることに対して、その、それは受け入れないけど、飲まないけどね、お腹タプタプになるからね。やらないけど、でもその心を受け取るじゃないですか。でもあまりにも私不完全なんで、その、こぼしてくるときとか、せっかく私のためにやってるのに、なんだよとかってちょっと怒ったりするんです。よかったですね。神が私よりも素晴らしいから。当然ですけど。私ぐらいのそのなんか意識しかない、愛しかない神だったらね、私たちがなんか神のためにとかってやって失敗とかしたら、何やってんだとかって怒るんです。神絶対怒られる。私たちの心を受け取られる。私たちの行為とか。私たちの行為を受け取るんだったらね、私たちもっと洗練される必要があります。聖書も多分全部覚えるぐらいの勢いでいかないと、神に受けられないんですよ。やりますこれ。神の恵みによって、私たちを受け入れてくださるって言うんです。神は私たちの行いとか、私たちが何ができるとか、何か知ってるとか、何か持ってるかではなくて、私たちがただ本当に、このイエス・キリストによって私の罪を許されたんだ。神に受け入れられたんだっていう、その、ありがとうというその心を神を受け入れたいんだ。私の能力じゃない。私の経済力じゃない。神が必要なわけないじゃないですか。神が全部作ってるんですよ。世界にあるもの全部神のものです。それなのになんか、私にはお金がないんだ。主は言われて。返金をしなさい。神ははるかに優れた。どんなにその人間の中で一番優れてるお父さんよりも、はるかに優れてますよ。神のその父としての愚かさって。そういうのがあるとしたら。その父が見てくださるんですよ。私を、私たちの子供として。私たちの心を本当に喜んで受け入れてください。皆さん何かの時に、まあ、会社でもいいし、また家族でもいいし、友人の中でもいいし、何か提案したことはいいか。これやりたい。全員が、これやりたい。それにノーって言われたことあります。結構凹みません?腐ったりするんですよ。
いいよ。じゃあいいよ。
スネ夫になるんですよ、すぐ。でもそんなだって、好きに見るんじゃん。せっかく全員でそこにいるのに、それにノーって言われたらものがすぐ拗ねる。ダビデは腐らなかった。ダビデは拗ねなかった。第一歴代史を見てみると、29章ですけど、そこは開けないです。ダビデは神殿を建てるために必要な材料を全部用意した。すべて。私が建てなくても、他の誰かが建てるかもしれないという、そのとにかく神に良くしたいんです。神に応答したいんです。だから、自分じゃなくてもいいや。でもしかしたら神は、私の子孫に、その神殿を建てさせてくれるかもしれない。神が、その、ダビデの心さえもね、馬鹿にしたり、尊重しない方だったら、ダビデは腐りますよ、そりゃ。あ、よくやってくれたね、ありがとうって言えなきゃ。私みたいに、この水をぼわってこぼしてくる娘に対して、何やってんじゃんとかって言って、苦いのをガンって出してしまったら、へこみますもんだって。私だってへこみますよ、そんなことされたら。神は絶対にその、馬鹿にしたりしないんです。 それが自分が願って、ご自分が願ってないことでもですよ。私が本当に心から神になんか落としたいってことをやったとしたら、それはその行為を受けないかもしれないけど、心を受ける。だから、ダビデは腐らないで、拗ねないで済んだの。自己満足的なその欲求ではなくて、神の恵みに対して落としたいっていう、その、神に何かしたいというその欲求が神に受け入れられ、その欲求が出発点だからだ。だから腐らないで済むの。神はずっと後になって、なぜダビデに神殿を建てさせないかということをその伝えます。この第一歴代史に書いてます。自分で言ってます、22章。あなたはその戦いに出かけてね、その血を流しすぎたって。だからあなたにはその神殿を建てさせない。でも代わりに、あなたの息子であるそのソロモンに神殿を建てさせようって約束する。神のタイミングがあるということ、その理由をダビデが受け入れられるだけのそのタイミングが必要なんです。でもダビデは神を信頼し続けて、私には分からないけども、神がノーって言うんだったらノーだなって。ノーはノー、イエスはイエス。以上。そうやってスッキリはっきりいられるのは、その神がその私の心を受け入れてくださるというのがあるからです。私の存在、その全て全否定されたって思わないからです。私がその娘に辛く当たって、ノーって強く言ってしまったら、彼女のその存在価値というか、私に対するその心も全部ね、否定されたというふうに思ってしまったら子供は凹みます。潰れますよ。そして反発します。でもダビデはそうならなかったから。神はその心を受け入れたから。そしてダビデは神のことを知ってたんですよ。神は私を愛し、神はその恵みによって私に良くしてくださる方だ。発生する9。今私のしもべ、ダビデにこう言う。万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主として。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなるものの名に、等しい大いなるもの、大いなる名をあなたに与える。神がダビデにそのしたことを話しているわけです。羊飼いだったダビデをイスラエルの王としたのは自分の力ではなく、持ち上がったわけでもなく、神が選んだからです。またそのあなたの前ですべての敵を立ち滅ぼしたって、いろんなペリシテ人もいたし、それを滅ぼしたのは、その全部、ダビデではなく私だって神がやったって。そして大いなる名を与えるって。まあ、あなたの名を大いなるものとしたって。そのことを思い起こしたんだ。だから、もう一回その恵みを教えてるんですよね。あなたのことを捨てないよ。あなたのこと、あなたから離れないよ。今あなたがここにいるのは私がそうさせたんだよって。でも受け入れてるわけですよ、ダビデのことを。実節と11。私が、私の民、イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおのろくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて、民を苦しめることはない。それは私が、私の民、イスラエルの上に裁きつかさを任命したことの功労、功労のことである。私はあなたのすべての敵から守って安息を与える。あなたに、さらに、主はあなたにつける。主はあなたのために一つの家を、神は二つのことを約束しています。一つは、あなたに安息を与えるって。イスラエルのために一つの場所を定めて住み着かせるよって。そしたら、その獅子の時代、私たち知識を学びましたけど、獅子の時代のように、不正な者たちが民を苦しめることがないって。で、神がダビデ、またイスラエルを全ての敵から守るって。そうやって神が安息を与えようって、そのことを約束されました。面白いですね、これ。あなたのために一つの家を作るって。ダビデは神のために家を作りたかった。いや、でも、あなたのことじゃ、あなたがやることじゃないから。私があなたに家を建てよう。その家っていうのは、宮殿とかそういう話じゃない。それはその、ダイナスティ、王朝です。ダビデを王様として、そこからその子孫がどんどん王様になっていくっていう、その王朝を建てよう、その家を。ダビデは神のために家を建てようとしましたけど、神は、ダビデに家を建てることを約束しました。そこからもわかりますよ。神はダビデの提案を受け入れませんでしたけど、ダビデの心を受け入れたの。12節から、ちょっと長いですけど、17節。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る四つ木の子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。 もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人のこの道を持って彼を殺します。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったから、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは、私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。ナタンはこれらすべての言葉と、これらすべての幻をそのままダビデに告げた。
神がそのダビデに建てるよって約束したその家について少し書いてあるんですけど、詳しく。でまず一つは、そのあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に残す、起こすって。それはもうソロモンのことです。私たち歴史を知ってますからね。聖書にもそう書いてある。サウルの家系は消えてしまったんです。神の恵みが取り去られたからです。でもダビデの家系は、系図は続いたんです。神の恵みが取り去られないからです。そして彼、その世継ぎをね、私の名のために一つの家を建てる。だからダビデは神殿を建てないんです。あなたが死んでから後って言ってた。神殿を建てるのはその世継ぎであるソロモンです。で、もう一つのその約束っていうのは面白いですね。その、神は、その王国の王座をとこしえまでも固く立てるという意味。ダビデ王朝っていうのは、4世紀も続かなかったです。400年も。奥側ぐらいか。でも、イザヤの11章の1節と2節に、しかし神はエッサイっていうのはダビデのお父さん。エッサイのネカブから神明を早させるとか、新しく起こすって言ってるんですけど、それは後で詳しく話します。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、明かりごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。それがさっきの記載の11章。その王国から、恵みが取り去られないんだ。神が父となり、その王、またその民はその子供となる。罪を犯しても神はそのものを滅ぼさない。彼を罪を犯してもね、杖や鞭で懲らしめるけど、これを懲らしめるっていう風になるとなんか嫌な感じがする。じゃあなんか、損だな。損じゃないんです。神がなぜ、私を懲らしめてくださるかというと、私たちが懲らしめられるからというと、だから正しいところに戻るためです。懲らしめがなかったら、それは本当の子供じゃないって、ヘブルに書いてありますね。イエス・キリストを信じたら、その後の人生すべてハッピーということはないですよ。私がこの不完全さのゆえに、だって、より神の基準っていうのが分かってくるから、その余計苦しかったりするんですよ。その基準に達せないから。罪っていうのがよく分かってくるから。自分の愛のなさとか、自分が許したくないという思いとか、意地悪したいよっていう思いとか、もっともっとはっきりしてくるんですよ。キリストのことを知れば知るほど。でそれをしてしまう自分もいるんですよ。したくないな。でも、その中全部この嵐みたいなぐちゃぐちゃなのを通って、そして神がこんな私をも愛してくれて、この罪も愛せない思いも、この許せない思いも、神が全部イエス・キリストに負わせて、それを全部許してくださるのかということを、教えてくれるんです。だから、ああよかったって言っていられるわけです。私のその不完全さとか私の汚いのを見ても、私は立ってられるんです。十字架があるからですよ。脱出の道があるからですよ。そうじゃなかったら自分の悪いところとか全部その自分の顔に見えてくるとね、辛いですよ。自分の罪悪感とかで潰れそうになりますよ。その罪悪感を跳ね飛ばすために、その逆に今度は人に当たったりするんです。でまたその罪悪感に耐えきれなかったら、もう死ぬしかないとかって思っちゃう。でも私たちのその中にあるその罪とか悪いのとか全部それをイエス・キリストが追ってくださった。しかも恵みに。私が何だからじゃないんです。神の恵み深いから、慈しみ深いから、そういう方だから。神の約束は、ダビデの息子であるそのソロモンに、一部が成就します。一部が実現します。全部じゃない。確かにソロモンはダビデの王座につきました。その家継ぎになりました。そしてソロモンから恵みが取り去られることはなかったんですよ。こいつ悪いやつなんだ。でも、その、ソロモンは、ね、ソロモンに対してね、神はね、そのあなたのその、お父さんのダビデに免じてっていっぱい言ってますよ。やるなって言ってるのに。彼、奥さん300人。そばめ700人。何考えてるんですか。一人でも大変なんですけど、冗談です。
逆です、逆ね。すいません。すいません。後で聞くと思いますけど、ごめんなさい。何を、だから、それをすると、いろんなその外国の神々が入ってきて、価値観がどんどんその変わっていくから、悪い、その、良い習慣が損なわれるから、やるなって言ってる。でもそれはもう、どんどんどんどんやって、目取って、どんどん入れてった。そしてその最後はもう悲惨で。そしてソロモンは大きな神殿を建てます。ソロモンはダビデの王座に就いたし、彼から恵みが取り去られることはなかったし、そして彼はその大きな神殿を建てます。でも神がダビデに与えた約束っていうのは、それだけじゃなかったんです。もっと大きな、もっとその膨大なというか、この素晴らしい約束だったわけです。それはその、後のというかその預言者たちによって語られてますけど、バッと読みますよ。これは開けてったら大変な時間がかかるので、もう開けないですけど。エレミアの23章の5節、6節。見よ、その日が来る、主の見告げ。その日、私はダビデに一つの正しい和解だを起こす。彼は王となって治め、栄えて、この国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、イスラエルは豊かに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれる。イザヤの9章、6節を7節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と言われる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく。ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より星へまで。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ルカの一章、31節と33節。これは天使のガブリエルさんが、マリアに言った言葉ですね。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。なお、イエスと名付けなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブイスラエルですね、の家を治め、その国は終わることが、神がダビデに約束したその約束というその全てはイエス・キリストにおいて実現するわけです。イエスはダビデの王座に常しえにもついておられるし死ぬことないわけです。全ての人の罪を負っても神はその恵みをイエスから離さなかった。だからだって復活させたわけです。またイエスは私たちというその石を使って神のその神殿を建てておられる。ヘブルの3章の3節から6節。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子として神の家を忠実に収めておられるんです。もし私たちが確信と希望による誇り糸を終わりまでしっかりと持ち続けるなら、私たちが神の家なんです。でイエス・キリストがその私たちというその家を作っていくわけです。また第一ペテロの2章の5節。あなた方も生ける石として霊の家に引き継ぎ上げられなさい。とこしえまでもその叩く立てるといったその神が約束したその王座というのは、イエス・キリストにおいて実現します。18節から20節。ダビデ王は言って、主の前に出し、そして言った。神、主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるかというので、あなたはここまで私を導いてくださるのです。神、主よ、この私はあなたの本命には取るにならないものでしたの。あなたはこのしもべの家にも、遥か先のことまで告げてくださいました。神、主よ、これが人の定めでしょうか。神、主よ、この、ダビデは、この上、あなたに何をつけて、付け加えて申し上げることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。ダビデの感謝と祈りがこの18節から最後の29節まで続くんですけど、この祈りの中で一番最初に言ってるのは、ダビデはこの私は取るに足らないものです。恵みなんですよ。恵みを理解してるんですよ、彼は。私は良いものを受けるにふさわしくない、取るに足らないものなんだ。やるにもかかわらずあなたは私に好意を与え、そして良いものを与えてくださった。それはあなたが私を愛し、私にその恵みを注いでくださった。私が一体何者だからと言ってる。私の家が何だからと言って私をここまで導いてくださった。
私はあなたの恩命に取るに足らないものなの。だからその神実現をしたいんですよ、彼は。私はその、取るに足らないというふうに思えないので、神の前に。この最終的なこの部分でね。だから私のリクエストをたくさん神にするんです。私があなたに道を教えましょう。私があなたの家を建ててあげましょう。私があなたが何をするか教えてあげましょう。神様、どうかこれをしてください。あれをしてください。こうしてください。お願いします。だから神からノーって言われた時にめっちゃショック受ける。私は取るに足らないものなんだ。そんな私を神が受け入れてくださって、そんな私を神が愛してくださって、そんな、そのままでいいんだって、私の元に来なさい。私が休ませたけど、そういう神ですよ。私たちが信じてる神。ダビデはその神の前に自分をしもべと呼んでるんです。今読んだところだと19節、このしもべの家に、20節、このしもべをよくご存知です。もっと言ってますよ。21節、このしもべ。25節、このしもべ。26節、あなたのしもべ。27節、このしもべ。このしもべ。28節、このしもべ。29節、あなたのしもべ。あなたのしもべ。全部で10回。私たちの祈りの中に、どれだけ私はあなたのしもべです。そういうその意識があって、それで神に求めるでしょうね。神はよく知ってるんですよ。私は取るに足らないって。神からよくされるにふさわしいものじゃないって。それでもあなたが私を招んでくださって、それでも私の必要を満たそうとあなたが、その神が約束してくださったからいけるんです。だから私は取るに足らないものだけど、そのこの私を、このしもべを、この低いものを、あなたが呼んでくださるので、あなたの前に行きます。だから私はあなたの前に行けます。自分が何様かって行くとね、大変ですよ。何様かを通さないといけないから、神の前に。他の人たちの前に。だから偽っていかないといけないんですよ。自分はできてるって。自分は大丈夫、自分はできてる、大丈夫だからっていう。そういうなんか偽りを持って、人の前にも神の前にもいないといけないと不自由です。神から恵みを受けたらどう反応しますか。神から良いものを受ける私は、なんて最高に素晴らしいんだろう。私はこんなにも祈ったし、こんなにも奉仕をした。だから神は私に良くしてくださった。神から良いものを受けることのできる私は素晴らしい。そう思うのか。もしくは、あの人が素晴らしいというふうに思うのか。私のようなものに良いものを与えてくださる神は最高で素晴らしいと思うのか。同じことなんですけど、その捉え方によって全然違うんです。この神からの良いものを受けることができる私素晴らしいのか、こんな良いものを神から受けてるあの人は素晴らしいのか、こんなふさわしくないものにこんな良いものを与えてくださる神が素晴らしいっていうのか、あの人にも良くしてくださる神には素晴らしいっていうのか。ダビデは一国の王様です。確かに神の民を治めてるもの。でもこの私はふさわしくない、取るに足らないものなんだってことを忘れないでください。私のようなものに王座も与え、敵からの勝利も与え、平安を与えて、そしてこのような素晴らしい神のその約束を私に与えてくださる。こんな素晴らしいことをしてくださる神が褒めたたえられます。わかりやすいんですよ、だからこれ。私は素晴らしいってもならない。だから自分は偽る必要もないんです。その素晴らしいものにを受けるにふさわしい私を演じなくていいんです。だから自由なんです。私も牧師ですけど、私が牧師イコール完璧みたいに見られると私はもう辛いです。だから、でも本当にこんな不完全なのに神は私を牧師と立ててる。その恵みによって、私の行いや私の知識や、私のなんか持ってるものによってではないんです。であれば私も入れないです。皆さんの前でこれは話せるわけないですよ。絶対のせいじゃないんですよ。で、この取るに足らないものなんだ。だから神に感謝していられるんです。それを続けられるんです。ダビデは自分の立ち位置を知ってたので、神とね。神のノーっていうのも、慎んで受け入れることができた。私が良くされてるのは、恵み以外考えられないから。神がイエスって言うんだったら、それは良かったって。全力を持ってやればいいです。神が私が持ってったものを、神がノーって言うんだったら、あ、そうですかって。すいません、勇み足で。それを、ポイって捨てるだけでしょ。この捨てるって嫌なんですけどね。でも私のその魂から何から全部神はお前ダメだ、なんでこんな提案しやがってみたいな、そんなことはないわけだ。神を信頼していいです。21節から24節、
あなたはこの、あなたはご自分の約束のために、あなたの御心のままに、この大いなることを、ことのすべてを行い、このしもべに、それを知らせてくださいました。それ以外、神、主よ、あなたは大いなる方です。私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はいません。また地上のどの国民があなたの民のよう、イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られて、この民はあがない、それをご自分の民とし、これにご自身の名を置かれました。あなたはご自身の国のために、あなたの民の前で大いなる恐るべきことを行い、この民をあなたのためにエジプトから、そして国々と、その神々からあがなってくださいました。こうしてあなたの民イスラエルを、とこしえまでもあなたの民として立てられました。主よ、あなたは彼らの神となります。まあ、聖書では、そのイスラエルというのはもちろん、その生まれながらのイスラエル、今のイスラエルを指すこともありますし、でも、イエス・キリストを信じる者が、みんなそのイスラエルになるんだって、イスラエルというのはその、神に治められる民です。そのことイスラエル。だから、生まれながらのイスラエルが全てイスラエルじゃないって、そう言ってますね。ダビデは神に栄光を返したの。約束を立ったのも神です。それを知らせてくださったのも神です。約束を成し遂げるのも神です。さっき読んだイザヤには、万軍の主の熱心のこれを成し遂げると書いてある。全部あなたから始まり、あなたによってない、そしてその全部その栄光をあなたに書いていきます。と認めたんです。25節から最後まで。どうか主よ、神主よ、あなたがこのしもべと、この家について約束されたことを、教えまでも守り、あなたの約束通りに行ってください。あなたの皆が、とこしえまでも崇められ、万軍の主はイスラエルの神と言われますよ。あなたのしもべダビデの家が、見舞いに固く立つことができます。イスラエルの神、万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳に、はっきり、私があなたのために、家を建てると言われました。それゆえ、このしもべは、この祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。今、神、主よ、あなたこそ神であられます。あなたの言葉は誠です。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して、とこしえに、見舞いに続くようにしてください。神主よ、あなたが約束されました。あなたの祝福によって、あなたのしもべの家はとこしえに祝福されるんです。最後、このダビデの祈りの部分です。あなたの約束が実現しますように。で、このあなたの御心のままにとかっていうのは、ちょっとトリッキーです。トリッキー。しかし、本当、なんていうの、ちょっと、捉えどころがない。あなたの御心がなりますように、とかって。ダビデはその御心が何かっていうことをはっきりと知ってるんです。その上であなたの御心がなりますように。どうなるかわかんないけども、あなたの御心がなりますようにっていう御心がなりますように願いじゃないんです。はっきりと、神が何を願ってるかっていうことを知ってる上で、そうなりますようにって願ってる。御心がなりますように。あなたが何をすべきか私が教えてさせやますでもないし、ただ、あなたがやりたい、おやりになりたいことがありますねって。私のその涙の家を固く立てるって。その約束が実現しますようにって祈ってる。御心がなりますように。なんかその受け身系の御心がなりますよってね。私は取りません。何もできません。わかんないからあなたの御心だけがなりますよ。そういう祈りじゃないんですよ。だって自分が辛かったら辛いって言えばいいじゃないですか、神の前に。こんな怒るの嫌だって思うんだったら嫌だって祈ればいいじゃないですか。どうせバレてるんだから。こうしてほしい、ああしてほしい、神に願った上で、神の御心、つまり私が本当にイエス・キリストのことを信じて、その小道であるイエス・キリストをその恵みと誠に歩むことを神は願っておられたわけです。私をそこに導いてください。祈ればいい。手放すとかって言って、あなたの御心がなりますよねって、本当に神が御心をなしたら、なんでこんなことを起こすんですかって文句言うんです。ダビデは神を信じて祈ってるんです。この信じるっていうこともアクションです。はっきりとして。神が必ずこの約束したことを実現させてくださるという、この信じるというそのアクションを持って祈ってる。神は約束を実現させる方であり、実現する力を持っておられる方であり、神はその言葉に誠実である方だということを信じてる。今日のこの主法にあるデボーションもぜひ読んでください。神は約束を実現する、その誠実さを持った方なんです。で、ダビデは、このことを聞いたので、この祈りをあなたに祈る勇気を得たって。だから神に祈る勇気ってのはあるんですね。で、神が願っておられることと調和し祈るってことです。 神が願っておられるから、このことを祈ると絶対に神が受け入れてくださって、これを成し遂げてくださるという、それが分かったら、もう自信を持って、勇気を持って祈れます。自信というか、神信ですけど。神を信じて、信頼して。第一ヨハネの5章、14節と15節。何事でも神の御心に叶う願いをするなら、神はその願いを叶えてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことは、すでに叶えられたとしているのです。私が祈らないのは、どのように祈っていいから、その祈れないからでも、祈らないのは、祈れないからではなく、神が何を願っておられるかを知らないから。そして神について私実は知らないから、神に祈れない。こんなこと祈っても神は行かないかもしれない。私は無知だから。その無知ゆえに祈らないというその言い訳を立てるんだ。でも、神が私たちに与えてくださるその聖霊が私たちにどう祈ればいいのか。また、埋めて私たちのために祈ってくださっているとも書いてある。そこも聞けばいいんです。私祈りで祈る、どうやって祈っていくかもわかんないです。どうか祈りを与えてください。で、神について、神が何を私に願っておるのか。そのことを本当にその知って、確信して祈っていきたいです。また、ダビデは、神から約束を受けて、約束を受けっぱなしでもないんです。約束されっぱなしでもない。祈った。この神を信じて祈るというアクションを起こしている。神がどんなに約束をしていたとしても、私が信仰でそれを受け取って、また祈っても祈って受け取らないと信じてね。自分のものにならないんですよ。ヤコブの4章の2節、あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。神は私たちの罪が許されるということを約束してくださっている。と同時に、私たちが罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、私たちの罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。大腸の一生。約束はあるんだけど、それを信じて願わないと私たちのものにならない。私たちの心に平安が与えられることも、神はイエス・キリストを通して約束しています。それを信じて求めないと自分のものにならない。神が導くということも、神がその信仰によって成長を与えるということ、神が助けるということ、私たちが聖霊で満たされそれが溢れていくということも、神は全部約束してくださった。でもそれを信じて求めないと自分のものにならない。ダビデは神がその約束してくださった、その約束を信じて祈って求めた。だから与えられた。ダビデを動かしてたのは、突き動かしてたのは、神の恵みに対する応答と、神は約束してくださったことを必ず実現してくださるというその信仰です。私のようなものにこんなにも良くしてくださるというその神の恵みを受け取るその信仰を働かせて、祈って求めてアクションを起こしたの。ダビデを突き動かしたのは、神の恵みと神を信頼する信仰です。それがあるから私は突き動かされ、祈りや奉仕や学びや交わりが生まれる。逆じゃないです。神の恵みは神から与えられる信仰を得るために、奉仕や祈りや学びや交わりをするんじゃないんです。神の恵みを信じ、神の約束を信じるから、奉仕や祈りや学びや行い、その行いがあるんです。ない。行いが先、神から良いものを受けるんじゃないんです。神を信じる。神の素晴らしさを味わう。だから、その応答として行いが生まれる。それが聖書が教えている動機の部分。それがますます、はっきりしてきますよ。神について知って、神をその信頼するその信仰が、ますます私たちに与えられます。最後、一言になります。天の父さん、どうぞあなたについて、もっともっと教えてください。あなたがどれだけ恵み深くて愛に満ちておられる方なのか教えてください。あなたが私たちにしてくださった数々のことを教えてください。あなたの恵みをもっともっと味わわせてください。本当にあなたに対してその喜びとして行いが生まれてくるように、信仰を持って祈るように、また本当にその自分の力や自分の時間や、いろんなものを使ってあなたに何とかして応答したい、あなたに 何かしたいっていう、そういう欲求を私たちに与えてください。お願いします。そのようなものが私たちを突き動かしますよ。これをしないといけない。また罪悪感。
そういうので自分が動かされることなく、本当にそのあなたに対する感謝であったり、あなたから与えられる喜びが私を動かしません。どうぞ私に導いてください。もっともっとあなたにご祝福をいただきたいと思います。お願いです。何をお願いします。